ラジベリ
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 ラジベリステーション。
コンタクト。
はい、というわけで第2回目のつなぎのコーナーです。噛んでないです。司会進行は私、ミュージャー .com パーソナリティのモダンです。このコーナーでは前番組のパーソナリティさんから後番組のパーソナリティさんへの質問をぶつけて、なんだかワイワイやっていきます。ではまずゲストのお二方を紹介していきましょう。前番組宇宙制服ラジオよりバイキンタンさんです。
にゃーん、バイキンタンだよ
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、続きましてこの後放送、勇者育成ラジオ3畳よりルトさんです。
こんにちは、アルトです。知ってる人いますか？
知ってるよ
ありがとう。
では、早速トーク行ってみましょう。だいたい4分間ほどになります。ではバイキンタンさん、ルトさんへの質問をどうぞ。
はい、ではですね、ルトさん、
はい、
あなたのパあじゃなくて、ですね、最近のね、何をしたか近況報告みたいなをしてくださると嬉しいかなと思います。最近何しました？はい。
最近は映画を見に行きました。
おーっと？何の映画ですか、ちなみに？
仮面ライダー、仮面ライダー、仮面ライダー、超電報トリロジーのゼロノス編を見に行きました。
きたー！マジですか？
マジですよ。
どうでした？あれは。
あれと言いますと。
あれですよね。最初に言っておくってやつですよね。
ああ、おデブちゃんですか。
あ、そうです、そうです。あれ、面白かったですか？どうでした？最高でした？
本当に面白かったです。
おー、いいなぁ。僕もね、実はね、仮面ライダーね、大好きなんですよ。
本当ですか？
もう仮面ライダー、電王ですよね。
電王です。
もう電王、ディケイド。あ、ディケイドはチェックしてない。でも電王は今のところ全部チェックしてますね。
あ、
今までと比べてどうでした？その電王の。
ま、キャラクターたちの絡みはほとんど、なんかいつも通りでワイワイやってるんですけど。
はぁ。
あの、この映画ではちょっと、ユウトとアイリさん、ユウトはデネブの契約者のユウトくんと、
はいはい、かなりユウトですね。
そうそう、です。はい、リョウタロウのお姉さんの、あの、アイリさんとのちょっとラブな感じが。
おぉ、ユウトくんは何なんですか、あいつは。僕実はその放送部も全然見てないので、全然わかんないんですけど、あいつ何なんですか。
桜井優斗っていうのがまあ本名なんですけど、
ええ、
そのまず愛理さんには婚約者がいて、その人の名前が桜井優斗だったんですけど、
ええ、
その人は実はその今のデネブと一緒に桜井優斗の将来の優斗みたいな感じなんですよ。
あ、はい、
だけどなんか時のいろいろこじれたせいで、その将来の優斗の方が消えちゃったんですよ。
おお。
ここら辺は自分もよくわかんないんですけど、ここからなんか二人のんラブな感じが出たんだと思います。
おお。ずっとなんでしょう、その放送部もずっとラブだったんですか？
放送はほとんど見れなかったんで、朝で、だから。
ああ。じゃあ大体僕とあんまり変わらない。
はい。
変わるか。
変わらないです、ほとんど多分。
おお。ね、ね、某ね、その、本当は多分流れちゃいけないんでしょうけども、動画サイト的なね、動画配信サイト的な、
はい、
とこで、電王ってよく、他のライダーと絡むじゃないですか。
はい。
牙とも絡みましたし、
はい、
ディケイドも絡んだじゃないですか。
はい、絡みましたね。
それで、なんでしょうね、映画のちょっと前に、その、俳優陣、声優陣でクロストーク、みたいな。があるんですよ。見たことあります？
一回か二回か連れてってもらって。
お、生？
ちょっと声優さんを見たり、あと寸劇っていうか、ミュージカルっぽいのも見たりしたんですよ。仮面ライダーがいっぱい出てきて、ディケードの時のなんですけど。
はぁ、そんなのあるんですね。
ありました。
それってあれですよね、子供向けのその遊園地的なものでやってるようなじゃなくて。
いや、違くて、ちゃんと噛んで。
ちなみにですけれども、声優さんは誰が
あの、桃太郎の中の関俊彦さんですかね。
あー、ワオーって言ってる人ですね。あれ
あれ
俺三条ですよね。
はい、正解です。
あー、知ってます。あ、桃太郎はなんか、僕全然そういうね、目線では見てないんで、普通に、あの、男の目線でしか見てないんで、よくわかりませんけれども、あれ、あの、イマジンたちはなんで女の子たちに人気なんですか？
声ですかね、やっぱり、まずは。
あ、
まずは。
あーは
ー、結構豪華っていうか、水色の変なのがいるんですけど、神みたいなやつが。はい、あれは、裏タロスの中の人が、あの、遊佐浩二さん。
おー、僕に釣られて、とかいいですよね。
はいはい。かっこよかった、今。
お
今の、よかったですよ、今の。
おー、僕、1ポイントゲッツ！
その、それはかなり人気じゃないですか、アニメ界でも結構。
へへへへ。
それもあるし、あとは、野上良太郎くんに、憑依する、はい、なんか、入っちゃって性格がそのイマジになっちゃうみたいな感じで、はい、見た目も変わるんですよね。ウラタロス、さっき言ったユサさんのだと、なんか かなりイケメンとかになったりして、
はいはいはい。
メガネ、黒縁メガネかけちゃって、スーツ着ちゃって、はいはい、なんか、もういろいろ女の子連れ回すみたいな感じのキャラだったり。
なるほど。
あ、すいません。ちょっとすごい盛り上がってて、でも声優さんのところでは入っていきたいぐらいだったんですけれども、時間になってしまいました。もう本当今度はあの別番組でお二人10分くらいの
そうですね、なんか仮面ライダートークみたいなね。
あー、楽しそうです。
この後はですね、ルトさんによる勇者育成ラジオ3条なんですが、ルトさん、ちょっとそのラジオの番組の説明なんか一言いただければと思うんですが。
はい、アニメや個人的趣味すぎる不女子のダラダラフリートーク、延々と続く話です。こんなんですいませんけど、どうか聞いてください。お願いします。
はい、ありがとうございます。というわけで、この後は勇者育成ラジオ3条でお楽しみください。以上、つなぎのコーナーでした。
ラジベリ
ラジベリ
ラジベリ。
はい、どうも、こんにちは、こんばんは。皆様に先に、注意をさせていただきます。ここの枠は不女子枠です。不女子というものに嫌悪感をお持ちの方は、さっさとっていうか、まあ、この次の方のお話を楽しんで聞いていただければなと思います。よろしくお願いします。ですね、あとは、一人称は俺ですので、そこの方もご了承いただければなと思います。はい、じゃあいいや。はい、ラジベリーステーション、ただいまリスナーの皆様のお相手をしておりますのは、勇者育成ラジオ3条かっこただいま凍結中わらわらのパーソナリティのルトでございます。やはやこんな素晴らしいメンバーさんの中ですよ、俺みたいな下等生物、しかも凍結してるやつがですよ、インしてしまって本当にありがたいプラス申し訳ないです。はいですね、今回は、約だいたい10分ぐらいしかないということで、タイマーウォッチがここでピーピーピーピーピーピーピーピーとかなんてうるさくなるのを待ちながら、さっさと進めていこうということで、さっさと喋ります。今回俺がラジベリーステーション内でお話しさせていただくテーマはこちら。不女子とは一体結局何なんじゃーいってことですね。まあ先ほど俺も言いましたが、俺も不女子なんですよ。不女子という物体、生物的なものなんですけど、まあその不女子というものを俺自体よく分かっていないので、まあこれを、ネット等でなんかまあいろいろ調べまして、まあそれをここで話させていただこうって感じです。はい、まあ参照はウィキペディア大先生です。まあもっと詳しいことが知りたい方はね、そちらに いただければなと思います。まあこっちを聞いてからの方が読む部分少なくていいんじゃないかな。はい。でまあ。こんな感じで進めていきますよ。ノリうざいよ。うん、よろしくお願いします。はい、じゃあ不女子というものはまあこんなものらしいですよ。ある女性がホモセクサルの要素を含まない作品の男性キャラクターやを同性愛的視点で捉えてしまう自らの思考や発想を自助的に腐ってるからと称したことから生まれた。それに伴い、漫画やアニメなどに登場する架空のキャラクターや実在するアイドルやお笑い芸人などの男性同士がもしも恋愛していたらははという妄想で楽しむ女性を表す言葉となる。はい、 まあ、カッコ内の言い方はお礼的な言い方ですからね。はい。別にこれが全部、この世の中にいる女子さんに関わってるわけじゃないですよ。はい。そこのところお願いしますね。はい。その後、ボーイズラブ、まあ、BL ですね。と、ヤオイというジャンルが普及し、市場として発展したことにより、BL 要素がある漫画やアニメ、ゲーム、小説、ドラマ CD などを愛好する女性も含む呼称となった。オタク関連のコミュニティでは女子を省略し、単に不、豆腐の不と表記する場合もある。ただしこの場合、文脈によっては不男子なども含まれることがあるので注意。はい。また、本来男性向けである、作品に登場する一部の男性キャラクター、かっこ、主人公に当たる側に対して、男性が女性キャラクターに対して抱く、いわゆる萌えという感情と同じものを持ち、それを、外にアピールする女性についても、一部の男性からは、不女子と呼ばれ、意味嫌われることがあると。これのね、まあ、てか、萌えと同じものっていうか、萌えですよ。萌えに決まってるじゃないですか。同じものってなんかちょっとなんか別格的な言い方されるとちょっとイラっときますね。萌えなんです。はい。その他、ウィキペディア先生によりますと、不女子が主にこういう言葉を使用するというので、気になったものがあったので、それをちょいちょいとあげたいと思います。気になったもの、その1、ドドン。やおいやな、不女子が性行為を隠さい。女性器の位置に男性の体には存在しないはずの性器挿入口の穴が書かれることがあり、やおい穴、不女子穴、謎穴などと、称される。これは本来男性同士では不可能な単位である、性上位の、性行を描写するために用いられる。ほんほんほん。これ、喋ってよかったのかなわかんないんですけども、まあそれは、まあ、おのおのに任せますわ。はい。まあ、聞いて、まあ、うわーとかなった方はもう、ここをもう一旦止めて、心をスッキリさせて、まあ、はい、もうこれを聞かないで、ここを飛ばして、他の、この次の、DJ さんのを聞いていただければなと思います。本当すいません。で、次。気になったもの、その2。ドドン！生もの、生！芸能人など、実在の人物を、やおいにすること。生同人だけは危険だから特別な配慮が必要などという風説もある。まあまあそれ、これはあの概要部分にありますね。芸能人、実在するアイドルやお笑い芸人などをカップリングとしてくっつけさせることには、生同人っていう言葉がつくみたいですね。まあこれは確かに危険っていうか、まあやっぱ実在する方なので、うん、まあでも、今やまあ、いろんなところに 見受けられますけどね。はい。特にアイドルなんか俺はよく見ますよ。はい。そして気になったもの、その3、ドドン。原作。二次創作同人の元の作品で、不女子はカップリングと同等に重要視するもの。二次創作は原作への愛着の表現であり、ファン活動の一環であるため、原作の面白さや人気と、不女子萌えの対象としての人気は比例することが多い。したがって、同行者が多い。同人誌が売れるなどの理由で、人気作品に次々乗り換える不女子は作品へのファン意識の欠如とみなされ、一部の不女子からの侮蔑を受けている。不女子人気を得られる作品に多い特徴として、多数の個性豊かな美形キャラが登場し、友情や敵対といった深い人間関係が成り立っている。かっこバトル系やスポーツ系の少年漫画などにこの傾向が多いと。はい。多様な関係の男性キャラクターがいることで、不女子の思考によって様々な組み合わせや解釈を行うことができる。とはいえ、少女漫画のヒーローのように線が細かい美男子に限らず、顔立ちがある程度整っており、個性と魅力がある男性キャラクターであれば必ず燃える不女子は存在する。近年は不女子がオタク商品の、主要購買層となりつつあり、本来不女子向けでない原作でも意図的に不女子人気を狙った設定や描写が増えてきているが、火のないところに煙を立たせるのが不女子の大きな特徴であり、このような押し着せの萌え設定には反発も多い。二次創作で攻めと受けの性格や容姿などが、原作とあまりにもかけ離れている場合は批判されることもあり、いかに原作の設定や 世界観をうまく使い面白い野王に仕立て上げられるかはが大事であるとされている。この辺がカミカミで本当申し訳ないですね。はい。まあこれまあ非常に人気を狙った設定や描写が増えてきていてるっていうのはまあそうかもしれないですね。まあ稲丸入れとか、あ、なんか全部言っちゃったまあいいや、まあ、稲入れとか、あとなんだっけ、家庭教ヒットマンリボーンとかですね。あれでも稲入れはよくわからんな、うん、あんま見てないからはい、うん、そうですね。まあでも腐女子はやっぱり好きですよ、そういうの。男の子はこうただ取っ組み合わせだけでも、あ、やばい、これは口と口がくっついたらウキャーみたいな。まあそれが俺はおっさん同士だったらどんなにいいかなーって思いつつ、なんかもうワクワクしてるんですけどもね。はい。まああとは、まあ確かに原作の設定とすっごいかけ離れてるんですね。これはびっくりしちゃいますからね。この子こんなキャラじゃない、俺の愛するこいつだみたいな、俺の嫁はこんなんじゃねえよみたいな。それでまあ批判受けちゃう。まあそれはそれでまあ個人の考え方ですしね。だって同人誌ですし、まあ二次創作のものは大体同人誌とかそういうものなんですから、まあそこは文句言わないで読まないで置いとけばいいんじゃねえのみたいな感じですよ。うん。でまあ究極俺腐女子のこと何も分かんなかったって今思っちゃったんですけど、皆さん分かりますか、腐女子がどういうものであるかということ。俺は理解できなかったんですけども、まあ分かった方がいたなら俺に簡潔に説明していただいて、まあアメブロのルトっていうやつにメッセージでも送ってくれれば嬉しいなと思いますね。はい。うん、まあでもいいよみんな BL、 まあそんな無理には進めませんけど、まあちょっとぐらいならね読むともしかしたらハマっちゃう子が、あーなんかなったハマっちゃう子がいるかもしれません。はい、なりました。約10分程度経ちましたね。まあ10分経ったので、そろそろ俺はここでお別れさせていただきます。では今回は俺という名の下等生物の話を聞いていただき誠にありがとうございました。またいつかどこかでお会いしましょう。さようなら。
ラジベリー。
いやー来ましたね、ラジベリーメンバー初の合同企画ラジベリーステーションをお楽しみいただいておりますが、いかがでしたでしょうか。本当にね、あの楽しい番組になっていること間違いなしといった感じですよ。そしてこのラジベリーステーション締めくくりはペリカーノのポジティブシンキングでいきましょうという番組で、締めくくるという形になるんですけれども、どうしようあのペリカーノ自身がだいぶあのブランクがありますから、どんな番組やってたっけなって思い出しながらやってたんですけども、もうやめたと。あの今回はですね、リハビリ編ということでペリカードの最近の話題をお話ししてこのラジベリステーションを締めくくりたいと思います。ペリカードはですね、もうだいぶ、まあ、数ヶ月前に遡るんですけれども、いきなりこう喉を痛めまして、こう言うことを聞かなくなったというのがありまして、まあ、ずっとリハビリをしたりずっとしてきたんですけども、だんだんこう声が出るようになりまして、まあ、ほっと一安心といった感じなんですけれども、ちょうどその頃にですね、まあ、大体3月ぐらいでしょうか、地元の佐賀県の唐津市というところでコミュニティ FM が開局するよという情報を聞き入れまして、ボランティアに応募をしました。まあ何のご縁か MC をさせていただくことになりまして、 FM 唐津として、4月の25日に開局をしました。ペリカーノが担当するのが、まあ、平日はお仕事をしていますから毎週土曜日と日曜日、ハイカラランチサンデーという番組ですね。これが土曜日のですね、朝の10時からお昼の3時まで5時間生放送なんですね。で、この中の土曜日はですね、お昼1時から2時までの1時間をペリカーノともう一人、女性の方でひとみ姉さんという方がいらっしゃるんですけども、この2人で、担当させていただいております。まあ、いろんなね、話をしているんですけれども、初めての時がですね5月1日の土曜日、これがもう初めてのコミュニティ FM デビューということで緊張しますね。あれね、スタジオに入った瞬間からドキドキしてきて、雰囲気自体も結構みんな緊張してるので、 ピリピリというか雰囲気がねちょっと重い感じで、で原稿をこう準備してもうすぐ放送みたいな、あのメインの女の子と入れ替わるんですけど、その入れ替わりの時にね、まあいろいろありましてね、最初のこう、まあ、大体12時55分ぐらいにスタジオにこうパッと入れ替わるんですけども、その入れ替わりをですねタイミングを間違うともう大変なことになりますみたいなね、放送事故じゃないかっていうぐらいのですね無音状態が続いたりしてるんですね。でもうバッタバタで入れ替わりますから、原稿を並べてる間にもう9って出てるみたいなね、そんな感じでもう始まってるよみたいな、おおおみたいなね無口になりますよその時は、どうしようって。まあでも最近はだいぶ慣れてきまして、まあ大体もう余裕を持ってスタジオに入って、もうスッと入れ替わって原稿をパッパッパッパッと並べて、で最初の時刻は1時を回りましたみたいなね、そこから始まるみたいな。もう平日普通の仕事をして、毎週土曜日日曜日は、FM 加圧でお仕事をさせていただいて、フルに1週間動いてますからね。その中でもやっぱり時間を作って早く復帰したいなというふうに思っておりますが、で今回はペリカーノがやっているこのラジオ、これをですねちょっとだけお聞きいただこうかなというふうに思います。それを聞いて、このペリカーノのポジティブシンキングできましょうは、終わりにしようと思います。それでは聞いてください。
日曜の朝10時はナナミのハイカラランチ、よろしくね。
Karatsu's number one and only radio station.
Designed for the Karatsu community.
FM Karatsu 気象情報です。日本気象協会発表の11時30分現在の気象情報です。今日明日の佐賀県北部の天気予報です。今日は北の風、唐津地区では北東の風やや強く晴れでしょう。降水確率は 0% です。最高気温は24度です。明日は北の風、唐津地区では北東の風やや強く晴れでしょう。降水確率は 0% です。最低気温は13度、最高気温は22度となっております。波の高さです。今日は波2メートル、うねりを伴うでしょう。明日は2メートルです。有明海や伊万里湾では、今日明日ともに 0.5 メートルでしょう。佐賀県の注意報警報が出ております。今日は南部乾燥注意報、唐津地区強風乾燥注意報、伊万里地区乾燥注意報が出ております。佐賀県北部では今日昼過ぎから強風に注意してください。佐賀県では31日まで空気の乾燥による火の取り扱いにご注意ください。今日は洗濯指数90ですね、最適となっております。お天気良かったですよね。今日の紫外線非常に強いです。これからも紫外線防止対策をしてお出かけください。以上 FM からつ気象情報でした。さあこれからイベント情報がまだありますね。はい、そちらのイベント情報は何でしょうか。
はい、こちらはですね FM 唐津が伝える佐賀新聞ニュースということで、
はい、
今日はですね28日付で掲載された、新聞の記事の中から唐津に関する記事を一つご紹介したいと思います。
はい、
唐津市の西の浜や東の浜で今浜昼顔が咲き誇っているということで、
浜昼顔、
はい、浜昼顔、潮風に揺れる薄紫色の花々が訪れる人の目を楽しませて
楽しませて、もうだんだん疲れてきていますね。もうねかれこれ4時間半以上もう5時間近く喋り続けてると人も回らなくなりますよね。わかりますよ、気持ちはすごくわかります。
はい、はい、すいません、
はい
はい、薄紫色の、ね、花々が訪れる人の目を楽しませています。今月いっぱいが見頃だそうですと。
浜昼顔、
はい、
岡部さん、私見たことないんですけれども、どんなお花なんですか。
は真昼顔
は真昼顔、朝顔の昼顔ですか。
浜る昼顔、
何も分からないこと
何も知らない。
みんな疲れてますね。
喋ってるんですね。
もしかして長吉さん何て言った、もう一回。朝顔の
昼顔
ですか。
浜にある昼顔、浜昼顔いかがでしょうか。
浜昼顔、
それより朝顔系の、
はい、
うーん、
ね、昼晩長、
昼晩長声が出なくなりました。
今日腹筋結構使ってますね。はい、
本当ですね。これ幸せが舞い込んできます。
舞い込んできます、うん、はい、そうだよね。笑うところふわりっていう、うん、
はい、
でも多分ね、朝顔と浜昼顔は全然違いますよ。
全然違うはずなんですね、
うん
うん
うん、だと思います。
ここにですね書いてありますね。
書いてあるじゃないですか。仁くん、
はい、
その説明を待ってました。
はい、浜昼顔はですね、昼顔
大丈夫ですか。私が説明しましょうね。
さあ、こんな感じで FM 唐津で毎週土曜日日曜日頑張っております。いつもこんなんじゃないですから。これは5時間生放送フルで入ったですね、初日の放送なんですね。本当に最後グダグダになってましたが、今はちゃんと最後までね、5時間きっちりとやり遂げられる訓練しましたので、今はちゃんと喋っておりますが、さあ、お送りしてきましたラジベリーメンバー初の合同企画ラジベリーステーション、いかがだったでしょうか。もう本当にね、第1弾そろそろ終わりになってきましたけども、第2弾あるかないか、まあ、あることを願って楽しみにしてね、そろそろお時間となってしまいました。本当にここまでラジベリーステーションをお聞きいただきましてありがとうございます。この番組のお相手はペリカーノ、そして
ラジベリー
一同でお送りしました。第2弾またお会いしましょう。バイバイバイバイバイバイバイバイ。